春、花の咲き乱れる季節。私は女子大で文学を教える講師、藤崎亮である。一見、物静かで真面目な文学教師。しかし、その裏の顔は、私は女子大生の下着に異常なまでの執着を持つ変態ストーカーだった。ふ、今日はどの子を獲物にしようか。私は教壇に立ちながら、教室に並ぶ女子大生たちの客船美を眺めては、ゆっくりと舐めるように視線を這わせていた。この大学には、美しく可憐な女子大生たちが多く通っている。その中でも、私は特に女子大生の下着に興味があった。彼女たちの純粋で無垢な香りが漂う。その秘められた火炎、思春期の甘酸っぱい香りが漂う。その禁断の果実、私はそれを覗き見ることに、何よりも興奮を覚えていた。今日は、あの子に決めた。私は一人の女子大生に狙いを定めた。彼女の名前は、桜ひまり。文学部の2年生で、黒髪のロングヘアに、色白ですらりとした長身。いつも清楚な雰囲気をまとい、控えめでおとなしい性格をしている。ひまりちゃん、今日はあなたのパンツをいただくよ。私はにやりと笑みを浮かべ、授業が始まるのを待った。授業中、私はこっそりとひまりの隣の席に座った。教壇からだと遠すぎて、なかなかパンツを覗くチャンスがなかったのだ。さて、今日は近代文学について学びましょう。皆さん、夏目漱石の心を読んできましたか？私は授業をしながらも、ちらちらとひまりのスカートの中を覗き込む。しかし、なかなかパンツは見えない。彼女は足を閉じて座っている上に、スカートが長めで、隙間からすら覗き見ることは困難だった。ふむ、これは別の手段を取る必要があるな。私は授業そっちのけで、ひまりのパンツを覗き見る方法を考えていた。すると、ひまりが立ち上がって、教室の後ろにあるロッカーに向かった。今だ。私は素早く立ち上がり、ひまりの後を追う。彼女がロッカーから教科書を取り出している暇に、私は彼女のスカートの中を覗き込んだ。おっと。しかし、そこには純白のショーツがしっかりとガードしていた。私は思わず舌打ちをした。先生、どうかされましたか？ひまりが振り返り、私に声をかけた。私は慌てて。いや、何でもない。教科書は見つかったかね？と、何食わぬ顔で答えた。はい。ありがとうございます。彼女は疑いもせず、再び自分の席に戻っていった。く、純粋無垢なひまりちゃん。その無防備さが、私の狩猟本能を刺激するんだ。私は心の中でつぶやき、次のチャンスを伺った。その日の放課後、私はひまりの後をつけて、女子大生専用の寮に向かった。ひまりは、その寮の管理人から鍵を受け取り、自分の部屋に入っていった。ふふ、ここが君の聖域か。私は彼女の部屋の前で立ち止まり、ドアに耳を当てた。部屋の中からは、何やら物音が聞こえる。着替えてるのか。私はドアノブに手をかけた。鍵はかかっていない。ゆっくりとドアを開け、中を覗き込む。そこには、下着姿のひまりがいた。彼女は純白のブラジャーとショーツを身につけ、髪を乾かしながら、鏡の前でポーズをとっていた。ひまりちゃん、君は本当に美しい。私は思わず、息を飲んだ。彼女のスレンダーな体にぴったりとフィットした下着。その隙間から覗く、滑らかで艶やかな肌。思わず、よだれが垂れそうになるのをこらえた。さあ、先生。私はドアを静かに閉め、部屋の中に侵入した。そして、ゆっくりとひまりの後ろに近づき、彼女の体に鼻を寄せて、その香りを堪能した。君のこの香り、最高だ。私は甲骨の表情を浮かべながら、ひまりの首筋に鼻先を這わせた。ひゃ、ひまりが驚いて振り返る。その瞬間、私は彼女の唇を奪った。うむ、彼女の唇は、 蜜のようだった。私は夢中で舌を絡ませ、甘い唾液を味わった。先生、いや、ひまりは抵抗するが、私は彼女の腕をつかみ、ベッドに押し倒した。そして、彼女のショーツに手を伸ばし、ゆっくりと下ろしていく。いや、やめてください。彼女は恥ずかしさと恐怖で、顔をあからめながら抵抗する。しかし、私は構わずにショーツを膝まで下ろし、彼女のヒブをあらわにした。ひまりちゃん、君のここ、もう濡れてるよ。私は彼女のヒブを指でなぞりながら、その湿り気を確かめた。そう、そんなこと。ひまりは顔を真っ赤にして、恥ずかしそうに身をよじった。君は感じてるんだ。その証拠だよ。私は彼女の足を広げ、ヒブをじっくりと観察した。そこは、薄い陰毛に覆われた、ピンク色の花びらだった。綺麗だね、ひまりちゃん。私はひまりのヒブを指で開き、その中を覗き込んだ。そこは、すでに藍液で濡れそぼっていた。あ、いや、ひまりは身をよじり、恥ずかしそうに顔を背ける。しかし、私は構わずに舌を伸ばし、彼女のヒブに触れた。彼女のヒブは、甘くて濃厚な味がした。私は夢中で舌を這わせ、その味を堪能した。やっぱ、ひまりは身をよじり、甘い喘ぎ声を漏らす。その声を聞き、私はさらに興奮した。ひまりちゃん、君は感じてるんだね。私は彼女の足を肩にかけ、ヒブを丸見えにしながら、舌で愛撫を続けた。いや、ひまりは恥ずかしさで身もだえしながらも、快感に耐えきれず、甘い声を漏らした。先生、お願い、やめて。ひまりは涙目で私に訴えた。しかし、私の欲望はもはや暴走していた。ひまりちゃん、君は最高だよ。私は服を脱ぎ捨て、彼女の上に覆いかぶさった。そして、自分の硬くなったものを、彼女のヒブに押し当てた。いや、やめて、お願い。ひまりは必死に抵抗するが、私は構わずに腰を押し付けた。彼女のヒブは、すでに藍液で溢れていた。私はゆっくりと腰を動かし、その中に入っていった。ああ。ひまりは甘い喘ぎ声を上げ、その感覚に身を委ねた。私はゆっくりと腰を動かし、彼女の反応を楽しんだ。ひまりちゃん、君は最高にエロいよ。私は彼女の耳元で囁きながら、激しく腰を突き上げた。ああ、いや、ひまりは快感に耐えきれず、甘い声で叫んだ。私は彼女の反応に興奮しながら、激しくピストンを繰り返した。ひまりちゃん、君はもう、私のものだ。私は彼女の体をむさぼるように愛し、欲望の限りを尽くした。ああ、先生。ひまりは快感に身を委ね、私の名を呼びながら、激しい絶頂を迎えた。いや、その瞬間、部屋のドアが勢いよく開いた。先生、何をしているんですか？そこには、寮の管理人と、他の女子大生たちが立っていた。私は言葉を失い、ひまりから離れると、慌てて服を身につけた。先生、あなたは、管理人は怒りに震えながら、私を責めた。私は何も言い返せず、ただ頭を下げることしかできなかった。先生、あなたは変態です。警察を呼びます。管理人は激高し、携帯電話を手に取った。私は呆然と立ち尽くし、自分の愚かさを呪った。ひまりちゃん、ごめん。私は心の中でひまりに謝罪した。彼女は涙を流しながら、私を見つめていた。先生、あなたは捕まります。あなたのような鬼畜は、罰を受けなければなりません。管理人は警察を呼び、私は寮の前にひざまずいて、自分の行いを後悔した。ひまりちゃん、君の香りは、最高だったよ。私は心の中でつぶやき、警察が来るのを待った。後日、 私は逮捕され、世間から変態教師として糾弾された。しかし、私はもう何も恐れなかった。なぜなら、私はひまりという最高にエロい女子大生と出会い、その香りを堪能することができたからだ。ひまりちゃん、君は今でも、最高にエロい女子大生だよ。私は一人牢の中で、ひまりとの思い出に浸りながら、静かに微笑んだのだった。